耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が
ラミヘで世界征服をもくろむ
ラジオ。このラジオは全編ダミーヘッドマイクで制作されています。
良い子のみんなは必ずイヤホン、
ヘッドホンで聞いてくださいね。そしてできれば静かな環境で目を閉じてお楽しみくださいね。
ちゃちゃちゃちゃ、皆様みだラジオ。いやー、2019年初配信でございます。2019年になりました。イエーイ。お正月、皆さんいかがお過ごしですか？あ、お過ごしですかっていうか、もう正月期間は終わりか。皆さんどんな風にお過ごしになりましたか？まああれですよね、1月1日は私の主催サークル白熊の嫁にて出た音喫茶寝転びで寝正月してくれましたよね。なんか今日は自然な感じで告知に行きましたね。そうそうなんですよ、1月1日にASMR を中心としたというか、 ASMR がっつりメインの作品が出ました。1月1日に皆さんね、ぜひぜひ聞いてください。お正月じゃなくても休みの日でも普通に寝て休日を過ごしちゃうくらい安眠成分が高い作品となっております。ぜひぜひ手に取ってください。ちなみにですね、今回寝転びのパッケージ版はコースターとちっちゃなクリアファイルも入ってます。2枚組です。なのでコレクションしたいみたいな、なんかグッズとかそういうの欲しいよって方はぜひぜひパッケージ版お願いします。まあ自然にこの流れで他にも告知していっちゃおうかな。
ここで重大告知です。すっごく大事な告知なので聞き逃さないでくださいね。いいですか？言いますよ、言いますよ、言っちゃうよ。
ですね、DVD 版が意外に好評だった意外にって言ったらあれか、好評だったのでスタジオを飛び出して全国のいい音スポットを訪れ、現地でしか撮れない音を皆さんにお届けしていくという企画
だそうです
まだ場所は決まってないですが、なんとなくこんな感じのところみたいなのは決まっているので、お便りのテーマを募集します。
お便り、音旅限定のもの発表しますよ。募集の内容はお風呂に入るとなぜかしたくなってしまうこと、大きなお風呂でやってみたいこと、お風呂でやっている不思議な習慣、温泉での思い出、
お、なんでもお便りの、いつものなんでもお便りのコーナーで募集しています。そして
リクエスト ASMR は旅館の音といえば
というテーマですね。そして 安眠研究部では旅館にまつわるシチューを募集しています。お便りの送り先はみだらじが配信されている温泉さんのページの一番下のところにお便り募集あるじゃないですか。あそこのその他を選択して送ってください。その他、その他のところ分かりにくいんですけど、まあ多分他の項目を選んで送っていただいても振り分けられるとは思うんですけど、複数のスタッフで確認しているんで漏れがあると悲しいのでできれば多めにねお便り紹介したいし、まあちょっとうっかりとね漏らしちゃったら嫌なんで、ぜひぜひその他を指定して、もう一度言いますよ。お風呂に入るとなぜかしたくなってしまうこと、大きなお風呂でやってみたいこと、お風呂でやっている不思議な習慣、温泉での思い出、そして ASMR は旅館の音といえばと、安眠研究部は旅館にまつわるシチュー。はい、まあなんかね声で言うと分かりにくいと思うんで、多分伊賀崎の支援または音声さんのページとかその他どっかに書いてあるんでどこかに書きます音声さんに関しては私書けないんですけど、書いてねって送ってくれると思う私の方から伝えておきます。はい、なんかねちょっと今日はグダ感がすごい。あー、まあとにかくあんま決まってないらしいんだけど、なんかやるってやるってというわけで、まあ徐々に徐々に情報解禁になっていくんじゃないかなと思います。お便りはね早めに送っておくと、できれば早めの方がもしかしてロケ日が早まった場合ねいいんで、ぜひぜひ早めに送ってください。というわけで今日の告知ここまで。以上告知情報でした。では早速お次のコーナーに行きます。お次のコーナーに行くー。というわけで本日は伊賀崎金魚大量発生事件でしたではではお便り紹介のコーナーに行ってみたいと思います。このコーナーは皆様からいただいた普通のお便りを紹介するコーナーです。他のラジオに送ってみたけど採用にならなかったからもう伊賀崎でいいや、読んでなど何でも OK でございます。皆様からのお便りお待ちしています。さてさてさてさて、本日もね早速お便りを紹介していきます。どっちの耳に行こうかな。こっち。
ペンネーム木星ビスケット様からいただきました。
ありがとうございます。
彩香さん、明けましてみだらじわー。みだらじわー、冬込みおつくま様でした。
ありがとうございます。おつくま様でした。
過去冬込み帰り直後にメールしています。
元気だな
自分は午後1時くらいにゆっくり向かわせてもらいました。早速 新作を買おうと思ったら、売り子さんに、
おじさん亡くなりました
と言われました。いきなりおじさんがおじさんと呼ばれ、内容が飲み込めず、
あ、はい、おじさんですが、何かなくしましたっけ？という反応をしてしまいました。
結局、何かと思えば、ブラックマの嫁新作、ストレス発散、おじさんの買い方、が、売り切れたということでした。おじさんがおじさんの買い方を買えなかったのは残念ですが、白クマ通販もあるし、彩香さんのお姿も拝見できたし、楽しいコミケになりました。
ということです。そう、これね、結構各所で話題になっていて、いつも売り子の間で、商品を言うときに、製品、作品を、長いんですよ。作品の名前が、だいたい毎回。あなたのお耳を開発したいの会、会長による放送 DVD C95 みたいな、結構長いんですよ。それを言えないから、訳すんですけど、今回もストレス発散おじさんの買い方っていう新作、略し方がおじさんだったんですよ。だから売り子さんとの会話で、おじさん亡くなりました、おじさんこっちお願いしますとか、おじさん出してとかおじさんが飛び交ってたんですよ今回。なので1時くらいにおじさん亡くなっちゃったんで、
すみません、おじさん亡くなりましたってい
うお話だったんです。もしかしたらこの謎が解明できずに、周りの人はえ、おじさんって何とか思ってたかもしれないですね。ちなみに特に午前中は忙しすぎて私の姿を見つけられなかった方もいるかと思うんですけど、午前中はブースの後ろでごそごそ品出ししてたのが伊賀崎です。多分ね、見えなかったと思います。もこもこ後ろで作業してたのが私です。まあコミケはね、そんなもんです。しっかりとお話ししたいなみたいな方はぜひ M3 とかね、音楽イベント M3 で検索すると、 M ですよ、ド M の M に数字の3、 M3 音楽イベントって調べるとそのイベントの詳細が出ますので、ぜひぜひそちらにいらしてください。
そして今回、冬込みでなくなっちゃったストレス発散おじさんの買い方
など含め、通販がねありますので、伊賀崎の支援リンク貼ってありますので、ぜひぜひいらしてください。というわけで、お次のお便りいきます。
ペンネームたちゃちょ改めたちゃちょ隊長様
よし
からいただきました。
たちゃちょ改めたちゃちょ隊長さん、ふふふ、言えちゃう。
あやかさん、みたらじわ
みたらじわ、
そして明けましておめでとうございます。
2019年になっちゃったね。
去年は大変お世話になりました。かっこ意味深。あやかさんのおかげで大変満たされた一年になりました。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
感謝の意を込め、2019年の初メールはあやかさんに捧げます。月並みではありますが、よろしければあやかさんの新年の抱負などをお聞かせいただけると嬉しいです。それでは、彩香さんにとって素敵な一年になりますように。
ありがとうございます。そうですね、抱負はね、健康第一、無理はしない。お年寄りのあれみたいになってるんですけど、やっぱ無理良くないね。楽しいからついついやっちゃうんですけど、ほどほどにしないとなって去年学びました。まあ私もまあ一般的なあれですけど、出演作を増やして耳奴隷化計画を推進する、そしてね、いろんなジャンルの方にこの音フェチ的な ASMR のねこと知っていただきたいなって、音声作品業界にこういろんなところからこう引っ張って引っ張ってきて、音フェチの沼にジュプーってジュプジュプってハマってもらったら嬉しいなって、沼にね、ぬっぷぬっぷっとねー、引 引き続き頑張りたいなって思ってます。そしてあとは支援の充実化。あそこのさ、サイトさん本当便利なんですよ私ディールサイトさんの回し物じゃないんですけど、本当にどこもね結構サーバー借りるの高かったりするんですけど、無料で借りられたりとかそういうところがあるんでね、支援を充実化して、で支援さん登録してくれる人が増えればきっとね、もっともっといろいろやってくれると思うから、頑張って作りたいなって思ってます。その他の目標はね、ちょっとねここでは公表できないんで、機会があれば
今度ね。
はいじゃあ次のお便りいきます。
ペンネームフェンサさんからいただきました。
ありがとうございます。
伊賀崎さん、みたらじわ、
みたらじわ。このような音声作品を聞くにあたり、どのようなイヤホン、ヘッドホンを使っているのでしょうか。あるいは作品を制作するにあたり、どのようなヘッドホン、イヤホンを使っているのでしょうか。これはね、なんか前にも似たようなお便りいただきまして、あのシャープみたらじタグで耳奴隷さんたちがつぶやいてくれてるので、おすすめのイヤホンなどはぜひぜひそっちを見てください。やっぱ制作側と聞く側は違うと思うんでね。なんだっけ、名前忘れちゃったけど、カナル型の三段キノコ型のこれもね多分ねみたらじでつぶやいてくれると思うんですけど、耳奴隷さんが三段キノコみたいな形になったバイノーラルイヤホンっていうのがあって、それは普通に作品を聞く人向けかなと私は思います。制作する側はあれすごく考えました。実はですね、じゃあこの間言わなかった話をちょっと、今私がつけてるイヤホン、カタカタすごいなるんですよ、スタジオで使ってるやつ、ソニーのスタジオの定番のやつなんですけど、だから
三段キノコ
耳に入れたらきっとカタカタ音しないんだろうなって思って検討した時期があったんです。でも私
耳の穴がちっちゃくて、
あー入らない、そんな大きいの入らないのってなって使わなかったんですよ。意外とでかくてね、
キツキツだったの。
ということで、まあカタカタ鳴るんですけど、しょうがないからイヤホンはこれを使ってる感じですね。ただ皆さんはね、多分
お耳の穴私よりは大きいと思うんで、
三段キノコ使ったらいいんじゃないかなって。あとはあれですよね、スタジオのコードすっごい邪魔だから、無線のイヤホンとか使いたいねみたいな話はちょっとしてました。でもこれは多分スタジオの壁が厚すぎて電波遮断しそうっていうところですね。まだ実験してないんですよ。うん。というね。これからマニアックな話になっちゃうとあれなんで。うん。でも私、イヤホンはそんな詳しくないです。私はどっちかっていうとマイクの方なんで。
なので、皆さんで情報を共有して、やってみてくださいね。やってみてくださいね。
意味深。というわけでお次のお便りいきます。
ペンネームカヌレさんからいただきました。
ありがとうございます。
伊賀崎さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。明けちゃったね。
お正月過ぎてから姉が太った太ったと騒いでいました。本人は体に気を使って餅などをあまり食べないようにしていたらしいですが、アレンジしてピザ風にしていたりしたら、それは太るのは当然なんですよね。ただこれを言ったら絶対に怒られるので、僕はだんまりを決め込んでいます。伊賀崎さんはお正月は何をして過ごされましたか？
いや、それ言ったら絶対怒られるよ。だんまりが正解だと思います。私はね、お餅あまり食べなかったんですよね。なんだろう、お餅…普段通りの生活をしてました。すごくお正月だから特別に何か食べようとかはなかったですね。野菜を食べてました。 電子レンジに野菜、温野菜ができるっていうタッパーみたいなのにキャベツをデンデンデンって切って、すっごいもうギュッギュッギュッって詰め込んで、それをチーンってして食べてました。ポン酢とかかけると美味しいよそんなんばっかり食べてました。いやでもあれかも、家族が揃うと夜食食べません？母殿とかめっちゃ作ってくれるんですよ。食べちゃうんですよね。しかもさ、野菜じゃなくて炭水化物とかが多い。私自分でやるとめんどくさいから野菜だけなんですよ。パックの野菜とかもやしとかをザッて開けて食べるんですけど、なんかかぼちゃとか入れてくれるんだよね。かぼちゃカロリー高いじゃんみたいな感じです。まあ基本野菜中心の生活なので私は、うん、餅は今回食べなかったですね。あ、でもお正月はね、しっかり今回休ませていただきました。だいぶ休みながらね、すごいシナリオを書き進めました。たくさん書けて満足です。なんかね、長いシナリオ集中しないとダメだから、他に作業やっちゃうとなんか抜けちゃうんですよね。こう、あれこれ前なんて書いたっけみたいなのが絶対出てくるんで、続けて書けるっていうのは魅力的だなって思いました。うん、
皆さんはどうやって過ごしました？新年早々初
おにぃよ
はどんな音声でしたのかな。1月2日に配った大人向け音声でちゃんといろいろしたかな。家族サービスしたかな。してくれてたら嬉しいな。
というわけでお次のお便り行きます。
自立感覚絶頂反応様からいただきました。
ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじわー、みだらじわー。
突然ですが、伊賀崎さんはイラスト屋というサイトをご存知でしょうか？
知ってます。フリー素材のイラストを大量に扱っているサイトですが、最近仕事で使うタイミングがあったので使いました。その時に、ふと、
あるのかなと思って、
ダミーヘッドマイクと検索したら、ダミーヘッドマイクのイラストがありました。
イラストは、モアイから耳が飛び出した感じで、とても私のツボに入り、職場で思わず大爆笑してしまいました。上司にすごい顔で見られているのに気がつき、思わず我に返りましたが、すごく恥ずかしかったです。ダミヘは今日本ではどのくらい普及しているのでしょうか。
確かにね、このイラストすごい、え何これみたいな、可愛いけどえこれみたいな、結構面白い感じのイラストでした。ちなみにね、普及具合はそこまでしてない、数年前よりは増えたけどみたいな感じじゃないですかね。昔はね、法人名義でしか借りられなかったんですけど、スタジオさんで、今は個人でも全然借りられるし、うん、ぜひイラストもね、気になる方は検索していただいて、ダミーヘッドレンタルみたいな感じでやればスタジオさん検索で出てくると思うんでね、ぜひぜひ気になる方は調べてみてください。というわけでですね、本日はこの辺でお便り紹介おしまいにしたいと思います。今回もたくさんのお便りありがとうございました。紹介しきれなかったお便りは支援の方で公開しています。
温泉さんのページからリンクがあるので飛べます。ぜひぜひ聞いてください。それではお次のコーナーに、
行っちゃう。
リクエスト。
あなたの好きな音は何ですか？マイナーから王道まで。こんな音があるんだよ。そんなあなたからのおすすめ、お待ちしております。音フェチ？ ASMR ってなんぞや？という方は、Google 先生に聞いてください。というわけで、本日も素敵な音のリクエストが届いておりますので、ご紹介させていただきます。
ペンネーム、タラレバサラダバー様からいただきました。
ありがとうございます。
伊賀崎さん、みだらじわー、みだらじわー。今回私がリクエストするのは、チャックの縫い目に爪などを引っ掛けた時になるカッカッカッという音です。チャックを開け閉めする音も妄想力が働いて個人的には捨てがたいのですが、早くこすった時やゆっくりこすった時、強くこすった時や優しくこすった時などで音が変化し、なんとなく癖になるテンポやリズムが誰しもあるものではないかと思ったので、この音をリクエストさせていただきました。爪でなくてもペンの先や綿棒とかでもいい音が出ると思うので、ぜひ伊賀崎さんのささやきとともにお願いします。
了解。ファスナーね、私今日ついてる服着てないんで、ファスナーついてるの持ってきました。よいしょ、どこだどこだ、ファスナーとっても大きいので、よいしょ、探すの大変。今日持ってきたのは、私がコミケで着ていた着ぐるみのチャックです。結構ズボンとかについているやつじゃなくて、筆箱とかについている軽い
安い系の、安物系のファスナーですね。
でも長いからね。すごい遠くまで行けるの。面白くなってきますね。
それじゃあファスナー下ろすね。あー、すごい、中から飛び出してきちゃったね。
ミシン。ちなみに今これはただファスナーを上下させてる音なんですけど、爪でやるとこんな感じ。でもやっぱり 王道のこの音が一番なのかな。なんかこう
ベルトの音とセットになった感じが
好きです。
ファスナーの音は
着ぐるみの長いからすごい長くお楽しみできる。
そしてさ、これやりすぎると壊れるんだよね。どうです？ファスナーの音、お好きですか？
ベルトのカチャカチャって音は結構好きでしたけど、このファスナー自体でこう遊ぶっていう発想がなかったので、今回非常に勉強になりました。おそらくね、時間をしてるからそろそろね、そうだよね。
なので今回は短いんですが、この辺で終了にしたいと思います。本日も素敵な音のリクエストありがとうございました。
リクエストいただいた音のロングバージョンは伊賀崎のシェーにて配布しております。タグなんだったかな、リクエスト ASMR とかっていうタグで、シェーの記事のタグで調べると出てきます。
この番組をきっかけに音フェチの沼にザボザボザボとハマってしまった人はぜひ聞いてみてくださいね。
これからもリクエストお待ちしております。このコーナーはね、セリフ、シチュエーションなどなど募集した内容で伊賀崎が徹底的にリスナーさんを寝かしつけるコーナーだよ。皆さんの安眠のツボ、私に教えてね。本日のリクエスト、ペンネームカナリオンさんからいただきました。ありがとうございます。冬の昼下がり、幼なじみの女の子と一緒のこたつで寝転んでいるあなた、いたずら好きの幼なじみは自分の足を使ってあなたの足をいじってきたりくすぐったりしてきます。それに対抗していたあなたは力尽き、次第に睡魔に襲われてしまいます。反応が鈍くなって
きたことをおかしく思った幼なじみは、寝そうになっているあなたに気づき、いたずらをやめて隣のところに入り直し、寝顔を一目見てやろうと、徹底的に寝かしつけようとしてきます。ついに眠ってしまったあなたは、寝顔をしっかり見られてしまうのでした。
というリクエストです。では早速やっていきましょう。
よいしょっと。
入るわよ。
ああ、
お母さんもお父さんも今出かけてるの。おじさんとおばさんと買い物だって。どうせ市場に買い出しでしょ。ついてったって面白いことはないわよ。そう思ったからあんたもこうして家に残ってるんじゃないの？
あったかーい。やっぱり冬はこたつが一番ね。
ごめん、蹴った？
やっぱりこれあんたの足よね。
ごめんって。でもそんな風に寝っ転がってるからでしょ？行儀悪いわね。
久しぶりに帰ってきたと思ったら、毎日毎日家でゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ。
何かすることはないわけ？自分も人の家でゴロゴロしてるじゃないかって。それはいいの。私はちゃんと家の手伝いとかしてるし。あんたを一人で家に残しておくと不安だからっておばさんに頼まれたの。本当よ。何よその疑うような声は。ちょっと見ない間にすっかり生意気になっちゃって、なんだか腹が立ってきたわね。
あんたみたいな生意気なやつにはこうよ
でいっこーら逃げるな
どう？ほれほれほれ幼馴染の足の感触は。いいのかな？そんな反撃して。おばさんにあんたにセクハラされたって言いつけちゃうわよ実際足を伸ばして変なところに当たっちゃったら普通にセクハラよね。言い逃れはできないし、それが嫌ならされるがままにしてた方がいいと思うけどそれでいいの。
ってだから抵抗しないの？それともまさかこたつから逃げ出そうってのこの寒いのに。
こんなに気持ちいいこたつから逃げ出せるのかしら
無理よね。だったら黙って私にいたずらされてればいいの。
おれおれ、ここかな。
それともここがいいのかしら。誰がおっさんくさいって。ほんと生意気になったわね。そんな口を聞いてもいいと思ってるのかしら。あんたが抵抗すればするほど私の足は激しくなるわよこうやって太もものあたりを足の裏でスリスリってしたり、指の先で足の裏くすぐったりビクビクしてる？くすぐった？それから こうやって足を絡めちゃったりして、あー、ずいぶん太くなったわね。小さい頃はあんなに細くて可愛い足だったのに、すっかり成長しちゃって。でも、いくら年を重ねたって、あんたにいたずらするのが楽しいのは変わりないし、反応がいいのよね、昔から。ここまでわかりやすくビクビクされると、誘い受けか何かと勘違いするわよ。ほらほら、どんどん激しくなるわよ。うん。って、うん？なんか元気ないけど、諦めたの？それだとつまんないから、もうちょっと頑張ってもらいたいんだけど。違う？じゃあなんでよ。ん？まさか。一緒。
うー、寒い寒い。え？
捕まえた。なん、ちょっと逃げないの。狭いんだから危ないでしょ。それとも何？私が隣にいるのがそんなに嫌なの？嫌じゃない？ならいいじゃん。
急におとなしくなったと思ったら、やっぱり眠くなってたのね。
昨日は遅くまでおじさんとお酒飲んでたみたいだし、昼寝しようとしてたら私が来たってところかしら。そんな不安そうな顔しないの。別に絶対寝かせないようにしようと思ったわけじゃないの。
むしろその逆。あんたのことを寝かしつけてあげようと思ってね。
何よその顔。信用してないの？幼馴染の私を？
逃げようったって無駄よ。もしそんなことをしたら。さっきも言ったけど、おばさんにセクハラされたって言いつけるから。わかったならいいの。おとなしくしてなさい。心配いらないわよ。変なことはしないから。ただちょっと。お昼寝を手伝ってあげるだけ。
むしろ喜ばしいじゃない。
女の子に優しく寝かしつけてもらえるのよ。
あ、まさか私のことを女として見れないなんてふざけたこと言わないわよね。うん、それでよろしい。大丈夫よ。ただ優しく。
甘やかしてあげるだけだから。
そうよ、甘やかしてあげるだけ。私は本心からあんたのことを寝かしつけてあげたいと思ってるの。でも、その結果として眠っちゃったら、何をされても文句は言えないわよね。
ほーら、こっちに来て。
来なくても捕まえちゃうけど。
ほら、なで、なで。なで、なで。覚えてる？昔、あんたのことをこうやって寝かしつけてあげたことがあったわよね。あれは、確かおじさんとおばさんがいなくて、うちに預けられた時だっけ。
覚えてない？あんなに嬉しそうにしてたのに。
じゃあ、嫌でも思い出させてあげないとね。ほら、ぎゅーってしてあげる。私以外の女の子にこういうことされたことないでしょ。こうやって誰かの温かさを感じると安心できる。こたつと 私の熱で全身を包まれて、すっかり力が抜ける。どんどん眠くなってくる。疲れてたんでしょ？ならいいよ、寝ちゃって。大丈夫。私が隣にいるから、見守っててあげるから。ん？だから安心できないって？そう？でも、それでも、ほーら、なでなで、なでなで、こうやってギューってされて、頭をなでられて、耳元でささやかれたりしたら、どんどん気持ちよくなって、私に逆らえなくなっちゃうよね。大丈夫大丈夫。ほら、絶対気持ちいいわよ。このまま目を閉じて、私の温度を感じながら、匂いを感じながら、スーッと眠りに入っていけたら、絶対。ほら、足も絡めてあげる。暖かいでしょ？お？もう目、開かなくなってきたんじゃない？いいからいいから。そのままゆっくり目を閉じて、なでなでなでなで。最後にぎゅー。おやすみなさい。ゆっくり寝てていいからね。大丈夫大丈夫。もう寝ちゃった？さあ、こっからどうしてやろうかしら。オーソドックスに落書きをするのもいいけど、でも他にも、他にも。幸せそうな顔して寝ちゃって、まったく、私にいたずらされるって覚悟がないのよね。仕方ない。今日はじっくり眺めるだけで勘弁してあげましょうか。あんまり嬉しそうに寝てるから、なんだか私まで眠くなってきちゃった。今回は勘弁してあげるわ。その代わり、少しの間腕を貸しなさいよね。私も少し休みたくなってきたわ。おやすみなさい。第25回配信、いかがでしたか？次回配信は1月30日水曜日、日直会です。
忘れないで聞いてくださいね。ゲストさんに関しては伊賀崎のツイッターなどをチェックしてください。それでは皆さん、おやすみなさい。
いたずら、今回はやめてあげようって思ってたけど気が変わっちゃったこの機会を無駄にするなんてもったいなさすぎるもん。というわけで、ズボンにリアルなシミ作っちゃおうっとおばさんに見つかって微妙な顔されるといいわはい、できたっと。あ、結果も気になるし隠しカメラ仕込んでおこうっとじゃあ私はゲームでもしてよっかな。じゃ、また後で。